もしもし、テレホン人生相談です。
今日はどのようなご相談ですか？はい、まずは簡単に教えてください。
50歳前後になる息子が、独身の息子が、仕事はとても一生懸命やってるんですが、休みの日なんかに、女子の若い女の子たちがお揃いの洋服着て、歌ったり踊ったりするグループがありますよね。ああいうのに出かけていって、グッズを買ったり、今はどうだか分かりませんが、前は握手をしたり、それが元気のもとだっていうんですけども、とにかく奥さんをもらわないで、そういうのにすごくお金をつぎ込んでるらしいんです。それでは小さな平屋の家だったら、
買えそうなぐらいお金かかっちゃった。
買えそうなくらい。
でもお金がいっぱいかかってるって。
そうなんですよね。
じゃあそれがお困りで今日お電話くださったんですね。
そうなんです、その価値がね。
お年をお伺いしてよろしいですか？お母さんの。
75です。
75歳。ご家族は？お父さんは？
亡くなって、
そうですか。
10年ぐらい前。
10年ぐらい前にご病気で亡くなったのかしら。
はい。
で、お子さんは？お二人？
2人おります。
2人。で、今息子さんがいらっしゃって、
はい、
この方がご長男？
はい、そうです。
で、もう一人は？
次男は、別に自分で家を建てましてね、
もう独立されて、
はい、
結婚もされてるのかしら？
はい、しております。
そうですか。はい、じゃあ今ご長男さんとお二人暮らし？
はい、そうです。
そうですか。あれですよね、お母さんはお仕事されてないですもんね。息子さんのご長男さんの、あれでしょ、洗濯とかを。
洗濯はね、自分でね。全部やるって。
そう。じゃあ、ご飯作ったり、お掃除したり、お洗濯したり、息子さん自分のことは全部自分でやってらっしゃるの？
はい。
じゃあ、同じお家に住んでるけども、
自分の部屋に帰ったりして、構うと、いいからいいからって。
本当。で、もう50歳近いご年齢、息子さんね。
そうなんです。
それだけども、まあ女子の可愛い女の子たちを追っかけていて、
そうなんです。
結婚しないと。
息子さん。なんて有効に育てちゃったかと思って。
そう。結婚しないとどうして困りますの？
だって、本人が年取った時、誰に面倒を見てもらうのかっていうこと。
じゃあ面倒を見てもらう人が必要だから結婚しなきゃいけないみたいに聞こえちゃうけど、そうすると来てくれないね、誰もね。今の世の中結構介護保険とかあるんで、それだけだったら、イコール結婚しなきゃいけないってことにはならんような気がするんですよ。その心配は多分息子さん思ってないですもんね。だから息子さんは結婚しないことに困ってないかも。ねえ。で、アイドル、可愛い女の子たちのことは、どれぐらいもう、ファンとして活動されてるのは長いのかしら、歴は。
それこそ10年。
あ、10年。
10年以上。
あ、でも、40歳ぐらいからデビュー。今まで、あれですか、お付き合いされた方とかもいらっしゃったのかしら。
息子が最初に就職したばっかりに、2、3年した時に、その会社の女の子が、うちへよく菓子折りを持って時々来てくれたんですよ。
はいはいはい。
とてもお似合いなんですよ、その二人は。その頃お父さんがなんかね、あっちが痛いこっちが痛い言ってるしね、それで結局早めに仕事を辞めたんですね、サラリーマンをね。
お父さんが？
早めに辞めてうちにお父さんの健康のことを第一にして、息子のことはもう、なんで彼女が菓子折り持ってきたんだろうと思って、私はお父さんで頭いっぱいで、彼女の気持ちを汲んであげることが、そういう結婚についての話は一切なくって、でも、1年以上も毎朝お電話くれたんですよ。起きないと遅れますよって、本人の窓、電話口へ。
でも、そこまでで結婚云々っていう話にはなんなかったってことですね。
少し邪険にしました、彼女に。今ね、やっと就職したばかりなのにね、あなた、時々そうやってお菓子より持ってきてくるって、どういう意味って半分やきもちでした、子供でした、私が。
そうだ、今だいぶ言葉を選んでらっしゃるけど、要は、追い払っちゃったのね。
そうです。
でもその後は今も女性の友達とかいなくて、
なんかいないみたいな、うん、個人的に付き合ってるとか、
いなくてね、で女子グループにエネルギーを向けてるってこと、
元気をもらって、うん、頑張れるようになるんだって言うんですよ、
ね、うん、そうね。でもお母さんとしては昔は追い払っちゃったけど、今となったらやっぱりお嫁さんをもらった方がいいから何とかしたいと。
子供だったんですね、うちのせがれがね、大人じゃなかったんですよね。女の子、人の気持ちを組み上げる力がなかったっていうか、
うん、そう、いや子供だったのはお母さんも一緒だと思うけど、
そうなんです、
構いすぎじゃないかなってちょっとちらっと思っちゃいましたけど、女の子連れてきた時もその必死で息子を取られると思って追い返しちゃって、
追い返すっていうよりは、だいたい予感でわかりますよね、うん、あ、この人はこのうちの子が好きなんだっていうのぐらいはね、
うんうん、わかりますね、女親はね、そりゃそうだ、
それをやっと仕事について始まったばっかりなんだ、ちょっと待ってよって気持ちが強くて、
うん、小学校の子供を見てるわけじゃないから、もうその時もう息子さん立派な大人だったから、それもちょっとあれだし、それが今になってね、今度は若い あのグループの女の子たちに、言ってるのは今度はどうかっていうふうに、こうなんていうのかな、お母さんの思い通りにしようとしすぎのような、ちょっと
言われる通りです
ね。でもどうしたらもんかと先生にお聞きしてみましょう。今日お答えいただきますのは、はい、心についてのエッセイストとしておなじみマドモアゼル愛先生です。
今二人住まいっていうことですよね、はい、あのご飯なんかは
お母さん、俺のことはいいからって、それで自分の好きなのをね、スーパーかどこかで買ってきて、うん、自分の部屋へ行っちゃって、それで食べちゃうって、それで私の作った料理なんかいらないって。
なるほど、ちょっと寂しいけどそうなってきたわけよね。
はい、
これ具体的にどうすればいいっていう今日ご質問じゃないのでね、
はい、
何ともお答えできないんだけれども、
はいはい、
お母様のその人生観っていうか、
そうですね、
そこら辺がね、何かなと思うと、常に自分が孤独でなくて幸せになるために誰かが必要なんですよ。そう、まあ75歳でお一人だけっていうのは寂しいんで、確かにそういう気持ちは誰にでもあるけれども、今はもう息子さんとかしかいないわけでね、でもお母さんが、まあ、二人で生きていくっていう手応えがお互いにあれば、二人で生きていくの何もおかしいことじゃないけれども、お母さんが一方的に、私の幸福のためにお前が必要なんだという視点で考えていたらね、息子さんは負担になってくるよね、心理的に。それは今反省されるって言ったように、お母さんから見ても似合いの二人だった。若かったあの頃、
はい、
ここで似合いだからこの二人は結婚するっていう直感もあったと思うんですよ、このままいけば。だからそうなると私が一人になるということでしょう。だってだからお母さんの幸せっていつでも他の人が必要なんですよ。全然自立してないんですよ、やっぱり気持ちが。そうすると若い頃はそういう形でうまく操縦コントロールできたかもしれないけども、子供のことも今それが効かなくなってくるのがお母さんの不安なんですよ。お母さんの不安っていうのは、
はい、
子供が趣味にまでねコントロールが効かなくなってきた不安でもあるよね。息子が遠ざかっていく不安だよね。だから
お金をね、働いたお金をね、うん、全然貯金しないでね、
うん、
全部そこにつぎ込んでいるっていうことをどうしたものか。
それ実際そうなの？本当に。
はい、本当に何十年働いたんですから、せいぜい貯金はあってもいいと思うんですね、
うん、
どうやらギリギリ。
なんでそうなったと思う？
そんなバカな。その女の子たちといると、うん、我を忘れられて楽しいんじゃないんですか。
そこが自分の世界だからよね。でお母さんだって相手の世界関係ないと思う。自分のためだから。だからそれは相手もお母さんと いるためには自分の世界欲しいんじゃないの、やっぱり。
あ、
だからまあ趣味ってそんなもんだよね、大げさに考えるまでもなく。でも実際に別に、あの、俺で家出ていくとか言ってるわけじゃないわけでしょ。
はい。
じゃあいいじゃないの、何が、それで借金もあるわけじゃないでしょ、息子さん別に。
はい、自分の生活、あの、
生活費はどうなってんの、
今。生活費も自分のは自分で出してますね。
うん、だからお母さんの負担にはなってないよね、それはね。
なってない、
ね。かといって助けてくれてるほどでもないわけよね。
はい。
ということだよね。お母さんは年金かなんかで入ってるのかな、はい、
年金だけで。
まあ、お母さんも年金があるんだし、まあ、自分も働いて、生活はやってんだから、はい、まあ、いいじゃないかっていう感じ。このままでいけば家は息子さんに、がついてくれるってことになるわけでしょ、だって。
そうなんです。
それじゃ嫌なんだよ、お母さんとしては。いや、嫌なの、うん、どうしてほしいわけじゃ。
息子、私、代わりにお袋になってほしいような人が欲しい。で一緒になっていただける人がいないかなって。
どういうこと？お母さんが結婚するんじゃないんだよ。息子が結婚するんだからね。だからそこだよね。だから常に自分の幸福にとって人が必要なのよ。だからすごく重たいよね、周りから見ると。
そう。
なっちゃうと思う、やっぱり。やっぱり自分の世界持ちたくなっちゃうんじゃないの？だから息子さんも。一緒にいてくれんだからほっといて。ぐらいのつもりでいいんじゃないの、本当は。でもお母さんそれじゃ不安だからどうしたいのかなって今お尋ねしたら、それで、まあ結婚してほしいって言うんだけど、それもだってお母さんが奪ったっていう負い目もあるわけで、一人前になってほしいって言いながら、お前一人前になるなって、相反する命令っていうか、希望を、両方この子に立ててたわけですよ。でも優しいからお母さんと別に離れないでこういるわけだから。だから今が、すごく幸せな状況だと思ったらどうかしら。
今幸せってやっていかなかったら、先はどうなんだろうって考えてたら何にもならないですね。
先はみんなわかんないからね、これね。
そうですね。
うん、本当に。
ね。
だから今幸せかどうかを決めるのは、これは個人ができることなん
ですね。
それでお母さんの今の立場を見ると、特にお体もお健康そうだし、経済的にも追い込まれてるわけではないし、ちゃんと見てくれている息子さんも、とりあえずいい距離感でいるし、それ息子さんは別にお母さんを捨てるとか冷たい感じじゃなくて、はい、まあ、淡々として仕事もちゃんとやっている。そして、それぞれ経済的にも自立している。一番なんか変に、なんていうの、おもねる必要がなくて、お互いスッキリしてるじゃないですか。これは幸せな状況だと思うよ、僕。今、もう75になって、はいはい、せいぜいあと15年、20年でしょ、
はいはい、
ね、まあ、あの、もっともっと今は長生きされる方いるけれども、まあ、一般的に言えばね、15年、20年、あの、怯えながら生きるのと、
はい、
今日も良かった、日々幸せだと思って祈る暮らすのと では、全然違うよね、やっぱりね。そして今、お母さんを脅かす状況ははっきり言ってないと思います。ただ、息子のことをコントロールはもうできないです。それ、コントロールする必要もないです。
ありがとうございます。
まあ、母親にとって、いつまで経っても息子は息子だから、構いたくなるお気持ちもね、私も十分わかりますけれども、それでもお母さんも、ご自身が元気をもらえる何か、趣味なり、作って、はい、うん、で、お互いが元気だったら絶対うまくいきますよ。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、そんな風にお過ごしください。失礼いたします。
失礼いたします。